はい、それでは、ね、今日で最後ですけれども、使徒の働きの28章であります、ね、で前回が、船に乗って、嵐に遭い、そして、一人残らずですね、命が助けられ、陸に上がることができたというところまで見ました。そして今日はその最後になります。初めにあるところは興味深いことに、言葉の通じ合わないその島の人々との出会いであります、ね、漂着したところが、その言葉が通じないけれども、確かにパウロを通して神様の証を立てることができたところを見、そして最後にパウロがローマに到着し、そしてローマにおいて神の福音を語り告げたという内容になっていきます。では一節をご覧ください。こうして救われてから、この救われたというのはその嵐から救われたということですね。私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知ったということで、この地図をお持ちの方はですね、また今日もですね、この地図を見ながら、この話を追っていっていただきたいんですけれども、このイタリアのですね、この南部にあるこの小さな島、ここに漂着しました。そして2節を見ていただくと、島の人々は私たちに非常に親切にしてくれたですね。で、この後にも出てきますけれども、手厚くもてなしてくれたというのが7節にあります。そして、10節には、私たちを非常に尊敬した、という言葉があるんですね。前回の学びでは百人隊長がパウロに好意を寄せてくれた、親切に取り扱ってくれた、というところがあります。で、神様に用いられた人たちの中に、このように神ご自身がご自分の主権を持って好意を与えてくださるというのを見ることがあります。例えばダニエルがですね、このそこの管理をしている人たちからですね、好意を受けることができたとかですね、またはエズラ、これはバビロンからの捕囚の帰還においてですね、ペルシアの王からの好意を受け取ることができ、またネヘミヤもそうでしたけれども、このような形で神様からの好意を、この私たちはこの宣教の働きをしていくときに、この受け得ていくことができるんだということであります。だから私たちはですね、この当たり前に思っちゃいけないんですよね。例えばここもですね、このようにして使うことが許されているということですね。本当に好意が与えられているからに他なりません。そして次に、折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちを皆もてなしてくれた。覚えてますか？冬を過ごそうというふうに思って嵐になって、だからまだ冬なんですよね。で、雨が特に降り出したので、まあ、寒かった。そしてパウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。パウロが、早速動いています。人抱えの芝を束ねて火にくべるとですね。パウロは、この書簡を読みますと、手紙を読みますと、非常にこの天の、この天にある神様の素晴らしい啓示、このことを語りですね、まあ、そのために生きていって、そして私は、生きるにしても死ぬにしても死のために生きてるんだと、私は板挟みにもなって死ぬことは、私は本当にこの死と共に生きることになるので、この惜しいと思っていないということを言っていました。で、このように教えについて非常にこの長けており、またその天についてのこの幻もしっかりと持っていた彼であると同時に、彼はですね、この実際的なことにおいても非常に優れていたわけなんですね。 ですから私たちがですね、イエス様のこと、神様のことをこういろんなことをですね、この話してですね、このいろんなことをこの評論できていたとしてもですね、具体的なことで動けていなければですね、それは、まあクリスチャンとしてはですね、片手落ちになるわけですよね。でもパウロはこうやって動いていた。ところが一匹のマムシが入寒いですから暖かいところに来るわけですよね。で手に取り付きました。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。この言葉はですね、このパウロの出来、パウロに起こったことっていうのがイエス様がすでに約束されていたことであります。マルコによる福音書の16章を見ますと、イエス様が福音を語る者たちに対して与えられる印としてですね、16章の17節と18節を読みますと、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますですね。こうあります。でこの成就と言ってもいいでしょうか。もちろんここだけではなく、その信じる者には次の印がでありますから、このパウロに限らず、この宣教の働きを行っていく全ての者に対して与えられているこの約束なわけなんですね。まあ、ここでちょっと気をつけなければいけないのはですね、こういうことが起こんなかったら本物ではない、起こさせなければいけないんだっていうことでは決してないわけなんですね。日本に来て死人が蘇るということを、まあ、この言ってですね、この教会中を回っているアフリカから来た人の話を聞いていますけれども、日本でなんでそれをしているのかな、あるわけですよね。おそらくアフリカでは医療器具もなくですね、本当に簡単な病気で死んでしまうという状況の中であるわけですね。でその発展途上国に行ったらもうこういう話はもう本当にたくさんあります。で今ここでは後ですぐに出てくると分かるんですけれども、マルタというところではこの本当に言葉が通い合えないですね状況の中にいるわけなんですよね。でそこで神様がイエス様がですねこの与えておられたこの印なわけなんです、ですね、試してはいけないんですね神様の働きを。だからここでパウロが、そのマムシに噛まれても、この害を受けなかったと。でも私たちが働きをするときにですね、こう原則があるわけです。害を受けないんだよですか。宣教の働きをして必ずまず出てくるのが害を受けるんじゃないか、でも害を受けないんだよ、ね、とても大事です。そしてその次に、島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。いかがですか。面白いですね。同じパウロなんですが、数分前はですね、人殺しだと言ったんですよですね。正義の女神はこの人を生かしておかないのだと言ったんです。で次にここでは神様だと言ってるんですね。まあ非常に純朴な、この全てのなんていうんですかね、このものを神様だと信じている反神論と言ったりでしょうかですね。まあそういうものを信じている人たちではあるんですけれども、けれどもですね、私たちがこの神様を見定めるときにですね、とかくこういう過ちを犯すわけなんですよ。何かちょっと悪いことが起こると、神様、意地悪な神様だなと。で、何かちょっといいことが起こると、何かね、神様のイメージがどんどん変わっていくんですよね。神様変わらない方なんですよ。 そして今度はですね、もう一つ今度はパウロ側からするとですね、人の意見っていうのは、人の称賛っていうのはこれだけ移り変わりやすいものなんだよということも言えるわけなんです。ある人がこう言った、私はこういうものなんだと言っても、その次の日にはですね、罵る言葉を聞くこともあり得るわけなんですよね。で、それで、さて、その場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して、3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。これも先ほど手を置いたら病人が癒されるというイエス様の約束がここで実現しています。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。ということで、言葉が通じない中でありながらもですね、このようにして、神様の証をですね、立てることができたわけなんです。で、次に11節、3ヶ月後に私たちは、先ほど私たちはって出てますから、つまり使徒の働きを書いたルカも含めて、ここにいるわけなんですけれどもね、これ忘れないでください。だからルカはですね、こういう害を受けるとか受けないとかですね、医者ですからね、こう興味があってですね、こう特に詳細に書いているわけなんですが、で、戻ると、私たちはこの島で冬を過ごしていた。選手に、デオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。はい、このアレキサンドリア、この前も話しましたけれども、エジプトからですね、来ているこの大きな、船がある、つまり、今の、言い方でしたらですね、このロサンゼルスと東京間の飛行機がっていう感じで、だから、この大陸間のですね、この船があって、でこの船も、ここで、停泊していたわけなんですよ。冬だったものだから、彼らが漂着した後にこうやってきたのか、漂着する前からいたのかわからないんですけれども、いたわけなんですよね。で、そしてここで、このルカは、この注意深くですね、このデオスクロイの飾りがあるんだと。でこれが11節、この直訳で、この新改訳の聖書のこの下を見ますと、ゼウスの二人の双子って書いてあるんですよね。わかりますか？これね、ちょっとユーモアがあるわけですよ。ですね、先ほどからですね、正義の女神とかですね、これ神様だとかって言ってみたりですね、デオスクロイとかって言ってますけれども、もう人の目には明らかに、パウロが信じている、この神がですね、パウロが信じているこのイエスをよみがえらせた神が生きておられるんだよということが、ここで対比されているわけなんですけれども、ここで、この船に乗ったわけですね。で、シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。一日経つと南風が吹き始めたので、二日目にはポテオリに入港した。はい、これポテオリというのはですね、日本に直したら横浜みたいなものです。つまり、このローマの首都である、ローマ帝国の首都であるローマの、船着き場というか、その貨物がですね入っていくところなんですけれども、そしてそこで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。素晴らしいですね。今この百人隊長、ここまで7日間ですね、この彼らが、この彼らが兄弟たちのところに滞在する、そこの余力ですね、このそこまでもこの自由を与えていたわけですけれども、素晴らしいですね。パウロはもうここでついにローマに来たんですよ。ね、ずっとエルサレム行ってからローマに行かなければならないと。そしてカイザリアにいた時にはイエス様が隣に立っておられて、夜にですね、エルサレムで証ししたようにローマでも証ししなければならないと言ったこのローマ。そして、私たちは使徒の働きの前はローマ人の手紙を学びましたけれども、パウロは行きたい行きたいと思っていたけれども妨げられていたと。 というふうにコリントからですね手紙を書いていたわけなんですけれども、ついにローマに到着し、そしてすでにそこでパウロが開拓したわけではないけれども、やはりもうすでにそこで開拓が終わっていて、そしてこの兄弟たちが存在していたということですね。で15節を見ると、私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレスタベルねまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。素晴らしいですね。もう、パウロが来たということを聞いてですね、待ってるんじゃなくて自分たちの方から来てくれたわけなんですよね。どこに行っても私たちが、この兄弟に会えるというのは素晴らしいことですね。どこに行っても兄弟に会える。そして私たちは文化や国や言語を超えて兄弟に会えるんだということは素晴らしいことです。でこれを忘れないでください。なぜならばこれが宣教の計画の中にしっかりと組み込まれています。あらゆる民族、黙示録の、これ開かなくていいですけどね、こう書いてありますね、この教会が天国で歌っている歌が、あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために私たちをあがないと。そしてイエス様がすべての国民を弟子としなさい。これが、この神様のご計画であって、私たちは他の国民、他の民族、他の言語の、また他の文化圏にいる兄弟に会うということは、神様のこの心に会うというふうに言ってもいいでしょうか。ですね。素晴らしいことです。そして、私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分たちの家に住むことが、自分だけの家に住むことが許された。ですね。これは、百人隊長がですね、この下にも書いてあるんですけれども、異本っていうふうに書いてますが、百人隊長は囚人たちを守備隊長に引き渡したがと書いてあるんですね。この時点で百人隊長がですね、守備隊長に引き渡しました。おそらく、この百人隊長の口添えっていうか、命令って言ってもいいかもしれませんね。パウロを自由をこう与えてですね、パウロは自費でですね、家を賃貸で借りたわけですよね。賃貸の方が購入したか、おそらく賃貸でしょうね。借りてですね、そして、そこに万兵付きですから鎖にはつながれてるんですよ。けれども自由に行動ができたわけですね、家の中では。で3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。パウロはここでも同じように、ですねユダヤ人から福音を伝えています。でももう今つながれてる身ですから、シナゴーグ、ユダヤ教の街道には入ることはできないわけですよね。だから逆に呼び集めていて、兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。このようにパウロは、説明したんですよね。今ユダヤ人をとも争っている訴訟になっているわけで、はた目から見れば当然ながらパウロがユダヤ人に反対していると、しかもユダヤ人のその指導者たちに反対しているというふうに見えるわけなんですが、そうではないんだよということをここで言っているわけなんですね。だからまずはその死刑にする理由が何もなかったということをまず言ってですね、同胞を訴えようとしたのではなくて、反対したからやむを得ず上訴したんだと。そしてさらに一番大事なのは、 イスラエルの望みのためにこの鎖につながれた。これがエルサレムに来てからですね、パウロが何度も何度も一貫して話していることですね。ここまでこう詳しく話してない。なぜかといったらユダヤ人というユダヤ的なものっていうですね、ものをそれほど強調する必要はなかったわけなんですね。異邦人に対してこの話してましたから、ユダヤ人が拒んだ後はですね。けれども今はもうエルサレムからはですね、このユダヤ人に対して話しているので、ここでパウロが言わんとしているのは、私たちが手にしている聖書、この新約ですね、新約の初めのところにこのイエス様が言われたことがこういうことですね。この5章のマタイの5章の開かなくていいですよ。17節18節ですね。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。成就のキリストであるということで、私はユダヤ人に反対するところがこれは成就したんだということをこう言ったわけなんですね。でそれですると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来たユダヤ人たちの中で兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私は知っているからですと、いうことで、ローマにいるユダヤ人たちにはパウロの悪い噂が伝わっていなかった。まあ嵐によって急スピードで来たのでね、そこまでは、伝わって、まあでもやっぱり冬はあれだよな、あそこにいたからね、3ヶ月ね。でもやっぱり伝わってなかったわけですよね。でもやっぱりもうすでにローマにはイエス様を信じるユダヤ人、また異邦人がいたわけであって、宗派についてはいろいろと問題があることを聞いていると、こう言って、まあ、かなり、中立ですね、中立なこう立場を取っているんですが、やはり悲しいことに、パウロの説得にはこの応じられない彼らの姿を次に見ることができます。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとしたですね。さらに日を定めて、さらに大勢でということで、ユダヤ人は、かなりこう何ていうのかな、こう集会をやりますよみたいな、そこまでのですね、この心構えで、来たわけですよね。で朝から晩までとありますですね。で神の国とありますけれども、これは神の国という言葉を聞いたときですね、私たちはですね、いろんなレベルと言ったらいいか、いろんな側面と言ったらいいですか、局面と言ったらいいでしょうかね、考えていかなければいけないものがあるんですが、神の国と言ったらもう単純に神が支配されているっていうのを考えてください。これが元々の、この考えであります。そしてですから、ある意味で永遠の昔から永遠の未来まで神の国があるわけなんですよですね。けれども今度はですね、神様に反逆したサタンがいるわけですよね。ですから、その意味においてはエデンの園というのは神の国だったわけなんですけれども、そこからは離れていってしまったという状況があるわけ。それでサタンの国とも言われるわけですよね。けれどもこのイエス様が地上に来られて十字架につけられ、よみがえられて、今は天の右の座についておられる。で神はこの聖霊を信者たちに与えてくださって、教会が生まれました。そして教会ではキリストが体となっています。キリストの頭となっておられます。そしてキリストの体があります。そして霊的に喜びや平安があり、そこにこの御霊の初穂って言ってもいいですから、この後に来るものの初穂としてのですね、喜びとか平安とか愛というものがあるわけで、これも神の国でいいですよね。だから宣教の働きをしたら神の国が広がったと言って一向に差し支えないし、これはその通りであります。でも今度は全てのものがまだ万物がこのイエス様の足台の下に置かれているのではないということが詩編に書いてあってですね、それをこの 新約においても引用されているわけですね。でそれは何かといったらですね、まだ、このサタンについていっている、まあ、要素があり、また国々はですね、このイエス・キリストに服しているわけではないわけなんですね。その時代ではないんですよ今ね。でもイエス様戻ってこられたら、全てのものが、この神様のに従属するようになると。でこれをメシア王国とも言いますね。メシアの国、キリストの国と言ってもいいですね。これが神の国、そして最後に永遠の天のエルサレムがあり、新天新地ですね。この神の国になります。いろんな意味があるんです。だけどここで言ってるのは何かというと、あれなんです、メシアの国ですよ。なぜかユダヤ人に話してるんです。ユダヤ人これを待ってたんです。だからニコデモに対してですね、イエス様があなたは新しく生まれなかったら神の国に入ることできないし、生まれることできないんだよ、見ることはできないんだよと。これは神の国なんです。このモーセの律法と預言者に預言されている、この書かれているですね、これがこの地上にメシアが来られて、そのメシアが即位することによって神が支配されるという、これダビデの子ですよね。ダビデがこのイスラエルを支配することによって神が支配されていたのと同じように、今度はこのダビデの子が支配するんだと、ということが、この予言、膨大な予言があるわけです。律法の中にもあるしですね。でこれを話したんだというわけで、説得しようとしたと書いてます。で次に24節、面白いことに、ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。ここで信じたかっていう言葉は、実はですね、もっと詳しく調べると、説得されかけたがみたいな感じで書いてあります。ね、いわゆる信じたっていう感じじゃないんですよね。いや、パウロの言ってること本当じゃないのって、見つかり語ってるかもしれないとかですね、まあ、前もですね、あのサンヘドリンのところで、あのパリサイ人はですね、パウロが言ってるのは、これは見つかり語ったかもしれないとかって言って。ですね、同じような反応だったわけです。でも面白いのはですね、ここで私たちは知らなければいけない。イエス様も4つの種類の土に、例えでですね、同じ種をまいているのに4つの反応が出てくるんだって話をした。必ずその反対の反応が出てくるわけなんですね。ある人は信じない、ある人は信じる、ある人は表面的に受け入れてる、だけどまたすぐに忘れちゃう、ある人は受け入れたんだけれども後でつまずいちゃうですね。でもある人はもう本当に30倍60倍100倍の実を結ぶんだよ。で次に、こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにその通りでしたですね。パウロは聖霊がイザヤを通して、このような言葉がですね、使徒ペテロも話しましたし、聖霊がダビデを通してですね、そのつまり聖霊に導かれてこの聖書の著者は書いていったんだという霊感ですね。聖書は全て神の霊感によって書かれたのでですね。で次に、この民のところに行って告げよ、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見て、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。まあ、このためであるというと、なんか神様がこのなんか積極的にやったというふうに見えるかもしれませんけれども、これは結果としてこうなっていくよ、癒されなくなっちゃうよと、立ち返らなくなっちゃうよというですね、これ受け入れなかった、この福音の言葉を受け入れなかったという意味になるわけですよね。なんで私を癒してくれないんだって言ってもですね、イエス様信じてくださいよ、嫌ですよイエス様信じるのってですね、なんで癒してくれないんだイエス様信じてくださいよということになるわけですよですね。で、ですから承知しておいてください、神の子の救いは異邦人に送られました、彼らは耳を傾けるでしょう。実はこの後にこれ見てください、28節の次、29節ありますか、ないですね。ここには下を見てください、下に書いてあります、29節として、彼がこのことを話し終えるとユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていったですね。ここに、まとめと言ってもいいでしょうか。ですか。ローマ人の手紙が次にあります。ですね、私たちローマ人の手紙を最初に学んでしまったんですけども、実はこの初めが使徒の働き で次にローマ人の手紙なんですね。だからこれつながってるんですよね。今ローマに来ていますよね。だからローマに来てパウロがこの福音を語っている、神の国を述べ伝えているという ことがあって、その手前でパウロがローマの人たちに送っていたのがこの手紙だったんです。だから実現してるんです、このローマのこの、あなた方に会いたいって言っているけれどもなかなか会えない、妨げられているっていう話が出てくるんですよね。で、このローマ人の手紙の中で、この一章の、16節には、私は福音を恥とは思いません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ユダヤ人をはじめと言ってるんだけども、ギリシャ人も含まれるんですよ。で、信じるものすべてだって言ってるんです。で、パウロはこのモチーフって言っていいですか、この順番と、そしてこのユダヤ人のみならずギリシャ人もっていうですね、ということを何度も何度も強調しているわけなんです。もうこれ読んでったらですね、例えば2章の、この9節10節もですね、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも観難と苦悩は悪を行う者のすべての上に下りってあってですね、で11節に神はエコひいきなどないと、で3章を見てもですね、28節には、この神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人にとっても神ではないのでしょうか、確かに神は異邦人にとっても神ですとこう言って、すべての人がそうなんだよって話をして、でこの話をですねもっと深く話すのがこの9章以降なんですよ。彼らが受け入れてない、固くならない、私は絶えず痛みがあるんだよ、もともとは神の国はユダヤ人に提供されていたにもかかわらずそうではなくて異邦人の方が信じていくんだよと。で、なんでかと、実は神の主権があって計画があったんだよと。けれども彼らが信じないということの責任は彼らにあるんだよというのが10章にあり、そして11章は彼らはこれだけで終わらないんだよ、見捨てられないんだよっていう、その使徒の働きにはまだ乗っていない、その後のシナリオが書いてある。でも11章にはこう書いてあるんですね、彼らの違反によって救いが異邦人に及んだなと、11章の11節なんです。それがさっきの話なんですよ。だから使徒の働きを見ると、まずユダヤ人から始まり、ペテロを通してエルサレムの教会から始まりですね、サマリアの方に移っていき、そしてどんどんですね、異邦人にも福音を語る人が出てきてですね、コルネリオのことをきっかけにして、これが異邦人もイエス様を受け入れるに値する人たちなんだということが、このはっきりと教会の中に分かりですね、そして神様は、このキリスト者を迫害するパウロを選ばれて異邦人への器として、でそしてこの異邦人に語っていくんですけど、パウロはいつもユダヤ人から話し始めたんです。でもユダヤ人が拒むんですよ、ユダヤ人が妬みを起こすんですよ。それによって異邦人に行って、そして異邦人が救われていくという、けれどもこれは実は次にユダヤ人が妬みを起こし、彼らが何とか救われてほしいという、ある意味で異邦人に伝道するというのはユダヤ人も救われてほしいという思いがありながら伝道しているんだと。でもこれが将来的には実現するんだよと、こう書いてあるんですね。12節、もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょうと。そして11章の25節には、イスラエル人の一部が頑なになったため、異邦人の完成のなる時まで、でありこうしてイスラエルは皆救われるということですというふうにつながっていくわけなんですね。で、戻りますとですね、こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく読んだよ、読んだよね、イザヤのところ、妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと。はい、いかがですか。パウロは鎖につながれています。でもここの描写だと全然そういうことが書いてありません。むしろ何の妨げもなく大胆に福音を伝えることができたんだと。まずですね、迫害がないんですよユダヤ人迫害しようと思っても迫害できないんですよローマ兵がいるじゃないですか。ローマ市民をですね、この危害加えたら彼らこそがあれですよ、逮捕されるわけですよね。で牢屋に入れられていると言っても、ここで どんな人が来てもいいように緩い状態にしてくれていたんですね。ですから人がどんどん来たわけなんです。でここでパウロは書簡を書いてます。エペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモンですね。獄中書簡でありますか。ピリピにおいてはですね、ローマ、カイサルの親衛隊に福音が広がっている話が出てるんですね。だって強制的に聞かされてるどっちが鎖につながれてるかって分からなくなる状態になったわけですよね。仕事だから当然ながら兵隊は、パウロがいくら福音を語ってもですね、逃げることはできなかったわけですね。けれどもさっきの百人隊長と同じようにですね、まあ、好意的に見る人も多く、そして福音がそのカイサルの家にですね広がっていったと、カイザルの家に広がっていったというですね状況が起こっていったわけなんです。そこで神の国を伝えることができたんだよ、主イエス・キリストのことを教えたんだよ。でこれがまとめになっているんですが、ルカはですねこの後のことを話してないんですよ。でこの後にどうなったかというと、皇帝ネロの前に出てパウロは、弁明をしたわけですけれども、もう釈放されました。だってないんですから訴状が。でその後にまたそのアカヤとマケドニアの地域に戻って、そしてスペインにも行ってですね、これは何で分かるかというと、ローマの15章にエスパニアって書いてあるんですけど、スペインの方に行ってですね、おそらくは行ったと思うんですよね。そして、どこかの時点で、また捕らえられてですね、そして、今度はこの同じネロのはずですけれども、殺され死刑になりますね。でその話は第二テモテの、この手紙はですね、この死刑になる直前のこのパウロの手紙になります。ということで、この後にもパウロのストーリーというのもあるんですが、なぜか話してないんですよね。で、その通りなんです。この一つ一つのその福音書においても、または手紙においてもですね、書いてる目的っていうのがあるんですよ。ルカの目的って何なのか、それはイエス様が昇天される前に話した言葉です。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。これを描くために書いていったんです。果たしてイエス様のこの言葉がその通りになっているかということを確かめていくために書いていったんです。ですから他にも人たちがいろんなところに行って、まあ、伝承によるとですね、本当にいろんなところ行ってますね。エジプトに行ったりですね、あとはインドにまで行ったってトマスのですね、使徒トマスの話もありますし、ですからいろんなところに行ってるんですけれども、けれどもパウロに焦点を合わせてですね、そして当時のこの地の果てである世界の中心であるローマにまで福音が届けられたんだよということを記すためにですね、こう終わってるんですよ。ですからここから分かることは、神の言葉は実現するんだよ。神様の言葉は虚しくご自分の口に返ってくることはないんだよ。言ったことは必ず実現するんだよということを見ていくことができるわけなんです。けれども私たちはローマでは当然ながら福音は終わらないわけですよね。全世界、私たちは知識も与えられてですね、世界はもっと広いことを分かりました。そして今もこの働きが続いているんだよ、私たちはその中の一部なんだよということを知っていく必要があります。ということでこれで人の働きが終わり、まあ、私はなんでこれ選んだかというと、教会について知ってほしかったですね。一番良いモデルは、この人の働きの初代教会になります。次回はですね、マタイですね、マタイをします。いつも旧約をやってるんでね、旧約が新約にどのように実現されているのか、またイエス様ご本人、信仰の対象であるイエス様ご本人を知らずしてですね、この私たちは何も語ることはできないわけですから、 このマタイをしてみたいと思っております。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このパウロの姿を見て、私たちはたくさんの信仰の模範、宣教の模範を見ることができ、ありがとうございました。このパウロの働きの中にあなたの言葉が確実に実現していたということを見ていくことができました。この毒を飲んでも害を受けなかった、病人に手を置いたら癒された、そして福音を語ったら信じる者もあれば拒む者もいた、そしてイスラエルの望みのためにとあったように、本当にあなたの予言が実現していくんだということ、すべてのことを私たちは見ていくことができありがとうございました。天のお父様、どうかこの、ロゴスクリスチャンフェローシップにも、聖霊様の働きが、そして地の果てにまで、イエス様の証人となっていく働きを起こしてくださいますようにお願いいたします。これが理解して終わるのではなくて、私たちの中で実現していきますように、どうぞ主よ、聖霊で私たちを満たしてくださって、あなたの言葉を大胆に伝えていくことができますように、鎖でつながれても大胆に伝えることができるということが分かりました。私たちの体の制約があったとしても、仕事とかいろんなものの状況の制約があったとしても、御言葉は決してつながれていないんだということを、私たちは見方を変えることができる、この霊を与えくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。ね。